ある病人がいた。その名はラザロ。そのように始まったラザロのよみがえりの物語です。この物語を何て言ったらいいか。これを多くの人が愛の物語だと言いますが、私もそう思います。これは主イエスの愛の物語。それは初めから言われていました。ベタニアという村に三人の兄弟がいた。そのうちのラザロが病気になった。姉の二人のマルタとマリアは主イエスのところに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。でも主イエスはすぐにはそこに行かれなかった。ラザロが死んで、そしてこのラザロを死からよみがえらせるということが、神により主イエスの手の中に入ったからです。でもそのことによって、すなわちこのラザロをよみがえらせるということによって、主イエスに危険が迫り、十字架が決まっていきます。けれどもその時、主はお心を定められて言われました。この病気は死で終わるものではない。そしてそのすぐ後に福音書は言いました。イエスは彼らを愛しておられた。それから二日がたち、ラザロは死にました。二人の姉妹にとって、主イエスがおられないということは悲しいことでした。でもそれは主イエスにとってもまた主イエスは神の目的のために平安にそこに住まれようとしておられたと思いますが、でもその間も主のお気持ちは熱く彼らに注がれ、彼らから遠く離れて、場所的にも時間的にもこのように制約される中で、主の愛が高まっていく。その果てにラザロのよみがえりという神の栄光がこれからそこに表されるのです。ベタニアに到着して、主は二人の姉妹に会うことになりました。はじめは姉のマルタです。ラザロが死んでから4日経っていました。マルタは主が来られたと聞いて、急いで村の入り口まで行って主イエスを迎えました。そして最初に行ったのは 主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、ということでした。でもマルタはそれでも言いました。主よ、あなたがお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。そうしたら主が言われたのです。私は復活であり命である。このことをあなたは信じるか。マルタはそのお言葉に、はい主よと答えました。私はあなたを信じております。でももう一人のそのお言葉を聞くはずの妹のマリアはそこにいませんでした。マリアは家から出なかったからです。ここに悲しい記述があります。姉のマルタが主を迎えに家から出たとき、マリアは家の中に座っていた。主が来られたと聞いて冷たくなって固まっていたと。座ったまま動けなかった。他の誰でもなく主が来られたと聞いたからだと思うのです。主が今来られた。悲しみがえぐられるように だから姉から主があなたをお呼びですと言われたとき、マリアは初めて主イエスに訴えに飛び出していきました。そして主を見るなり、その足元にひれ伏して、そして言いました。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、そして足元で泣き崩れるマリアを主はその目でご覧になりました。愛は傷つきました。そこに姉妹の家にいた多くの人たちがマリアが墓に泣きに行くのだろうと思い追いかけてきて、そして彼らもマリアと一緒に泣きました。主は号泣する人たちとその中で泣き崩れているマリアをご覧になりました。すると主は心に憤りを覚え興奮して言われました。どこに葬ったのか。彼らが主よ来てご覧くださいと言って墓に案内しようとしたその時、 イエスは涙を流された。イエスは涙を流された。この涙を皆様はどんな思いでお受けになるでしょうか。主イエスは神の御子でいらっしゃいます。その神であられる方がお泣きになった。こんなに感情をあらわになさった。心に憤りを覚えとありましたが、これは公約するには随分難しい言葉だそうです。他のところでは激しく戒めたり咎めたりするときに使う言葉で、目の前に直面したことに激しく抗うこと、動物が鼻を鳴らすように、そんな激しさと震えるほどのうめきを表します。またそれに興奮してとありましたが、興奮してとは心を騒がせること、何かが震えて動く様子が捉えられていて、主イエスの心が激しく震えて、ついに歩き出された時、主の頬を涙が伝った。あたかも人の心が熱くなって体から涙が出るように、主イエスが泣かれた。この時主イエスの周りは死の悲しみに支配されていました。マリアを誰が抱き起こしたか分かりませんけれども、マリアと一緒にみんな泣いていた。そこでは死の方が勝っていた。どうにもならないと、だからそこにいた人たちは主イエスの涙を見て感動して言いました。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。でもそう言いながら何を言っていたかというと、どんなにこの人が愛していてもダメだった。盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかと、心底この人も負けたと。死に対しては誰も勝てないのだと、心ない言葉を浴びせながら、心底みんなが死にひれ伏していた。その姿に誠の神である神の子が死に対してわなわなと震えて怒り、そして人の無力さとか弱さとか敗北とか、死が苦しめる人の悲しみに、誠の人である人の子が 人の心をつぶさになめし、すべてを経験して嗚咽した。神が泣くなんて、そもそも神をそんな思いにさせるなんて、本当は誰にもできませんのに、私どもがそうさせた。もちろんその思いは神の自由であり、神がご自分で張り裂ける思いを持って私どもの悲しみを悲しまれる。でもこの時の主イエスは本当に人間らしい、まことの人として、人の子が人の心をすべて経験して嗚咽した。私のことで恐縮ですけれども、私が信仰告白をしたきっかけとなったのはこのラザロの物語でした。16歳の時でした。それまでも私は小さい時からずっとイエス様に一緒にいただきました。このラザロの姉妹たちのように何をするにもイエス様でした。それこそ教会のロビーの床で寝っ転がっているような小さな時にも、私はイエス様を体感していました。イエス様がおられると安心しました。そのようにふと孤独を感じた時にも、イエス様、悪いことをした時もイエス様、時に厳しく、そして何より私の主であられたイエス様、でも私には小さな時から一つの不安がありました。死が怖かったのです。それも自分の死というより、具体的に言うと母が死んじゃったらどうしようと、そういうことでした。父が早くに病気で亡くなりましたので、大切な人がいなくなるという恐怖が時々私をよくわからない闇に落としました。だから兄と私のために毎日元気に働く母を見ても、いつその日が来るか不安で、時々ぎゅっと心臓が締め付けられるような恐怖に襲われました。ところがある日、説教でこの主のお言葉を聞いた時、本当にストンと入ってきたのです。私は復活であり命である。 今思うとそれは本当に強い言い方でした。私は復活であり命である。その時私は思いました。イエス様、怒ってる。私の中でイエス様が怒ってる。死に負けちゃっていること、復活を信じないこと、それはイエス様を信じていないこと。一緒にいてくださるとか、罪を許してくださるとか、でもそれを超えて私が復活だと言ってくださっているのに、私が命だと言ってくださっているのに、諮問会でも言いましたが、私はそれを罪だと思いました。だから主イエスがその言葉で私を死からご自分の手に取り戻してくださったのだと、その時はっきり分かりました。ですから実際にその後母の死を迎えても、私は愛する人は主イエスの命の中にあるのだと心から信じることができ、とても自由になりました。その母が昔実は父の葬儀のことでとても後悔していたことがありました。まだ3歳と1歳という小さな子を2人残して父が亡くなった時、その葬儀において母が泣き崩れてしまったことです。葬儀という、しかし礼拝で、そして神様の前で自分が泣き崩れてしまったことを母は言いました。立っていることもできなかった。眠る夫にしがみついて離れることができなかった。その間牧師が横でずっと立っていてくれたことを、それを母が神様に申し訳なかったと私に言いました。神様に本当に申し訳なかった。でも今思いますと、そんな母の傍らに一番に立っていてくださったのは主イエスではなかったかと思うのです。愛する人を亡くし、神の前だから泣き崩れる人を 主イエスが人の子となられたキリストがその悲しみをつぶさになめし苦しいほどの愛を向けてくださったと、もうすぐ受難週を迎えます。暖かくなるこの時、ベタニアから十字架のエルサレムへと主イエスは向かわれます。ですがその直前に塞がれた墓がこの愛によって開かれるのを私どももこの目に見るような思いでこのご受難の時を迎えたいと思います。